満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は廿日市市久島平尾農園の平尾和彦さんです。今日はですね、9月25日水曜日ということなんですけれども、本当にね涼しくなりましたね。
やっとですね。
はい、久島に来ておりまして、今これ午後3時なんですけど、非常に涼しい、今日曇りなんですけれども、朝晩は非常にこう冷えるんじゃないかなというふうに思いますけれども、今日インタビューさせていただきますのは平尾農園の平尾和彦さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。平尾です。どうも。
はい、今までですね、数々の農家さん、生産者さんをインタビューをさせていただきました。皆さんですね、平尾大先輩とかですね平尾さんの圃場はもう本当にこう草も買ってあって、几帳面で本当にすごい師匠だ、皆さんおっしゃいました。
あ、そうですか。ちょっとまあ、はい、草はあの地主さんがね、はい、あの几帳面な方で、ね、まあそこに合わせたらまあこういう風になるんですけど、
はい、
で草刈りはまあやると見た目が綺麗になるんで、割と嫌いな作業じゃないんでね。
車を今止めさせていただいたところもですね、天然芝かっていうぐらいこう綺麗に刈ってらっしゃったところにこう止めさせていただきました。大変恐れ入ります。
あ、いい、あのそれでよく、あ、喜んでもらえて嬉しいです。
あの久島のね、まあ、久島市民センターとか郵便局の近くに、まあ、圃場があるわけなんですけれども、ビニールハウスがたくさんありました。
はい、全部であの、まあ、長いの短いのあるんですけど13棟、面積的にはまあ2800平米ぐらいですかね。
はい、でそこで、お野菜をねこう育てていらっしゃるわけなんですけれども、主に、まあ、小松菜とほうれん草と玉ねぎの苗。
はい、そうです。あとはまあちょっとあの小松菜のハウスで少しほど水菜はもう植えてますけど、一応それが主力商品です。
うん、あの先日ですね、あのピアククマルシェ、先日9月22日に、まあ、いつもね第4日曜日にありますけれども、はい、小松菜を買わさせていただきました。ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。あ、お金出して買ってくれた。
あ、もう、はい、
それはすみません。
でこのピアククマルシェなんですが、廿日市内の生産者さん、農家さんが育てた、お野菜をね、あの廿日九条ネギだったり、迫田さんの椎茸だったり、正木さんのほうれん草だったり、まあ、たくさん、ね、こう置いてあるんですけども、その中でこう平尾さんの、小松菜がありましてですね、で全部その売り場にはですね、そのイラストで、可愛いイラストでその生産者さんのお顔があって、で吹き出しがあるんですね。ちなみにこう平尾さんのところは、平尾さんおすすめ、廿日市で栽培した野菜を地元廿日市で消費し、新鮮で美味しいと思っていただけるように栽培を行っていますというふうに、もうまさにもうイラストと今、今目の前に情報に人物がいらっしゃいます。もうまさにその通りですね。
ああ、そうですか。ああ、こういうふうにしてね、
はい、いいですもんね。
ちょっとイラストの方が若そうに見えますね。
いや、もう本当に優しい感じでまさにそのまんま、
ありがとうございます。
はい、ね、まさに小松菜を、食べさせていただきまして、シャキシャキで非常に美味しかったです。毎月ね、非常にこう、まあ、楽しみの一つもあるんですけども、さあ平尾さんにちょっと迫っていきたいなと思います。皆さんがもう師匠だとおっしゃるこう平尾さん、農家歴は、
あ、ね、今年で24年目になります。
お、24年。はい、これ結構長いですよね。
そうで、でもまあ始めたのがね、40になってからですからね。ちょうど40の時に収納したんですかね。
はい、
でそれから24ですか、もう60過ぎてしまいました。
ということは40までは、
いや、あの前職はサラリーマンです。で、はい、両親もまあ非農家ですね。両親はまあ三好の農家出身じゃありますけど、あの広島でサラリーマンしてて、その息子で全くの非農家でサラリーマンしてました。主に職種はまあ事務職でしたかね。
事務職から、もう農家さんと、
はい、あのですね、 まあこの土地を借りたのが平成13年そのちょっと 1,2 年前かな、あの広島市主催のですね、あの新規就農者の案内 あのフェアのようなものがあったんです。それちょっとたまたま見かけて、まあ、ちょうどその後もですね脱サラしたいなということはちょっと考えてたんですよ。それでそのフェア見て、であのその後あの野菜の研修 の、うん、あの講座みたいなのを受けて、それでまあやってみたいなということが始まりです。
その時は広島市内の
両親の実家が広島市内ですけど、私は廿日市に住んどったんです。
あ、ずっと廿日市だった。
新宮のあたりでね、はいはいはい、結婚して子供もおりました、はいはいはい、小さいけどね、はい、だからあのそこであの実家行った時に南区役所でそのフェアみたいなのやってたんですよ、うん、行ったついでにちょっとそれを1時間ぐらい受けて、それがまあこの道へ入るきっかけですね、
はい、で今度はこう実際に行動に起こして廿日市役所に行ったんですかね。
市役所じゃなくて最初はね、あの廿日市の佐賀田の方ですかね、合同庁舎にあの広島県の農林水産部みたいなのがあったんですよ。
あの桜の方ですか。
あ、そうそうそう、あそこへ、あそこへ行ったらあの三田農園さんと、それから、まあ、今亡くなられたんですけど吉羽の岡の農園さんを紹介されてね、話を聞きに行って、でまあ本気でやるんならいうことで三田農園さんの方へ、平成13年だったかな、2月から研修入りましてね。
おお、じゃあいろんなことをこう教わって。
そうですね、
三田
農園さん、でも主にはまあこういうハウス栽培ですから、たまたま三田農園さんがね、あの久島の平谷にあのもうやめるっていうハウスの部材があったんですよ、うんで、まあ、それを譲ってもらってね、うんうん、だけそれを三田農園さんの忙しい時は、まあそこ手伝って、うん、でちょっと連休のゴールデンウィークの頃に言うになったら平田にあのハウスをばらしに行ってことです。でそれを移築してここへ建てたいんですね、最初はね。
あ、そうなんですね。あのちなみに三田農園さんはいろんな苗を育ててらっしゃいますよね。
そうですね、はい、もうあそこはあの農協の育苗センターをされてますからね、はい、苗物が主ですね、
はい、でまあ、土地もここの久島のところを紹介してくださって、市が、
三田農園さんあのご主人が農業委員されてたんですよ。
あ
でここの地主の宮本さんいう方がたまたま三田さんとその同級生だったんかな。でちょっと体を悪くされて、うん、で貸したいいう話がたまたまもう、うん、三田農園さん行き出してから一月二月ただうちにそういう話があのトントン拍子に進みまして ね
非常にタイミングも良かったというか。
そうですね、だから農地はもう研修入ってもう2月目までにもう決まってね、でその年の3月末というか4月1日から平成13年の4月からもう借りて準備を始めたいことですね。
で、まあ、まあ農家さんといってもね、あの野菜といってもいろんな野菜もあると思いますし、もちろんお米もあると思いますし、なぜ今こういったね、主に小松菜、ほうれん草、玉ねぎの苗などを作ることになったんでしょうか。
葉物野菜はもう最初から決めてたんですよね、サイクルが早いんですよね。あったかい時期だともう前で一月前後でできるんでね、だから、まあ、まあ失敗しても怪我が少ないっていうか。で玉ねぎ苗はもう皆さんが2年目に、教えてもらってね、それは自分全然知らなかったんですけど、あの農協が取ってくれるんでね、ですから最初自分決めてたのはあの葉物野菜の周年栽培、
ね、あの廿日市のこの葉物野菜というのは非常に盛んですよね。
そうですね、で古くはもう吉羽のほうれん草って言ったらまあね、あのブランドですからね、で近年この佐伯地区にもあの市の制度ができてからビニールハウスさせてからね、あのほうれん草なんか植える栽培する農家増えてきましたね、若手がね、
まあ、小松菜は、まあ、1年通していつでもできて、まあ、ほうれん草はだいたい今ぐらいからですね、10月から6月ぐらい、
前までですね、ほうれん草はちょっと暑いとできないんでね。
あ、で玉ねぎの苗はもう今からですね、11月から12月、
先週、9月の13、14で巻きました。
あ、そうなん
だ。からまあ11月の初め頃に出荷が始まると思います。
ちなみにこう、まあ小松菜は通年ですけども、しかもこうなるサイクルが早いって今おっしゃったんですけども、
はい、
こうどういったこうスケジュールでこう育っていったりとかするんですかね。
スケジュールはですね、もうハウスが空いたらすぐ巻くという感じですね、だから今は一番早くできる、まだ基本的にね、できる時期だから1週間に2本、 まあ、大体水曜日土曜日とか木曜日日曜日いう感じで巻いてます、
はい、
でだから当然1週間に2本片付ける感じでね、うんうん、でもうちょっとしたらだんだん生育遅くなるんで、はい、そこはもう空いたらすぐ巻くいう感じですね。
こう巻いて収穫までってどのくらいなんですか？
私の巻いとる品種でね、はい、小松菜巻いて25日で取れます。
あ、1ヶ月も経たないんですよ。すごいです ね、
あともう水バンバンやればもっと取るかもしれないけどね早いです小松菜は ね、
それはまあね、本当にすぐ収穫できるんでいい反面、気がついたらもうこんな大きくなったみたいな。
そうなんですね、はいはい、だからあの忙しいですよね
、そうですね、1日でも全然違うってことですもんね。
うん、どういうかな、だいたいセロハンのスーパーで売ってますね、セロハンの中に収まるような形で取って出すんですけど、うんうんうん、あんまり伸ばしとると、あもう今日取れないとダメな時もありますよね。
ここのビニールハウスは何ですか？
これも小松菜と
見えます。小松、
ええ、
これ結構でっかくなってますね。
でも、25日が今度の日曜日ぐらいが多分25日目ぐらいだと思う。
はい、ちょっとじゃあ収穫間近。
そうですね、
あと5日間ぐらいで
ですね。
うわー、ふさふさと。これ大体何メーターぐらい？
これが45メーターの
幅です。あ、びっしりなってますね。
そうですね、
へ
もっと詰めたらもう2列ぐらい巻けるんだろう
か。あ、奥様と一緒に、
たくさん出しとった頃は、
はいはい、
だけど今度そんなに作ると今度は処理しきれないので、これはもう、
あ、ここはもっと生えてますね。
でこれもう今日取ります。
今日、
今日の夕方、
今から取るんですか？あ、そんな中、
取るとまあ10ケースだけ1時間もかからんでしょ。
で明日、
明日の分はもうできてます。
あ
の明日の今日の夕方あそこに用冷庫入れたらね、あの明日の朝売り分はできてます。
でこれが13頭。
そうですね、これが一番短いハウスで25メートル。
なるほどですね、分かりました。ビニールハウスとビニールハウスの間も本当に綺麗に、もう天然芝くらい飼ってらっしゃいますね。
たまたま最近買ったけど綺麗に。
ほうれん草はどんなサイクルなんですか？
ほうれん草はね、ちょっと涼しくなってきたからもう明日ぐらいか明後日ぐらい巻いてみようと思うんですけど、これはもうハウスが空いたらすぐですね、
うん、
巻くのがね、
うん、巻いて、まあ、小松菜は1ヶ月弱だったんですけど、
ほうれん草もね、暖かい時分になったら一月ちょっと出てきますよ。
あ、ね、そうなん
だ、ね、だからこれが冬になるとほうれん草も小松菜ももう2ヶ月半寒波が来たりしたら3ヶ月経ってもちょっと細いかないことがありますからね、
まあ、ほうれん草もね、大体、まあ、10月から6月ということなんですけども、まあ、冬も結構ね、食べますよね皆さんね。
そうですね、冬の方が野菜自体が美味しいですからね、
ね、じゃあ今から、より忙しくなっていくということなんですね。
うん、忙しいのは今までが一番忙しかったですけど、だけど、まあ、まだあったかいこの時期だったら、まあ、一月ちょっとできるから、もうしばらく忙しいですね。
で、まあ、非常にね、大変なこともたくさんあると思いますけれども、平尾さんにとって大変なことは？
大変なことはね、やっぱり体力の低下ですね。
まあ今ね、こう笑いながらもおっしゃっていたんですけれども、まあ、もちろん暑い夏だったりとか、
そうそうそう、
もうすごいまあ広い場所だったりとか、
うん、だからね、若い頃に比べて仕事の量が減ってないですからね。
あ、
やっぱりあのハウスが空いたら、種まきますからね。そしたらやっぱりちょっときついですね。
ある農家さんもおっしゃってたんです。うちはこのあの草がいっぱいこう生えてるんですけども、でも平尾さんのところに行ったら、もう本当に草がもう本当に綺麗に刈ってあってすごいんですよと。
いや、それたまたまね、綺麗に人の直後見られて印象が深いなと。私も忙しかったらほったらかしになるから、草がは伸びたないことありますよ。
ね、本当に皆さんが大先輩だというふうにこうおっしゃっていて、今日ねお会いするの非常に楽しみだったわけですけれども、あとまあ工夫されていることということで、普通栽培もみ殻、これ
ですね、よそと比べたらもみ殻くんたんをよく作ってるでしょうね。ちょっと 軍隊も身柄をちょっと処分してくれて搬入される方がいらっしゃるんでね、うんうんうん、だけどそれをそのまま置いとったらすごい量になりますからね、うんうんうん、だから軍隊に焼いてるんですこの時期。
こうもみ殻燻炭ってどういうことなんですかね。
ああ要するにお米を脱穀した後のもみ殻出ますよね、はい、それを蒸し焼き状態にしたら炭になるんですよ、
はいはいはい、
だからこれ土壌改良資材になりますんで、ね、
あ
だけハウスの中に入れたり、
うんうん
畑に撒いたりするんです。時々少しくださいって来る人もおられますけど。
そうすることによってその野菜にとっては、
まあ割といいんじゃないですかね。いや炭ですからね、うん
はいはい、
だから肥料分とかそういうの保肥力が高まるんじゃないかな。あ、まあ、あとpH調整にもなるしね。
そういうのねこう使って、まあ、工夫をされていたり他にもどんなことがあったりとかしますか。
他にはね、そんなに他の葉物野菜農家さんとそんなに変わったことはしてないと思いますがね、うん、あとはまあ、あれか、うん、吹き粉たんびにトラクターは入れてません、
うんうんうん、
いうのがしんどいですからねだから表面をカラカラ管理機でガラガラっとこう整地してすぐまくいうのは他でもやっとると思いますけどね。
まあ、あと、まあ、工夫というかこう場所もいいんじゃないですか。その、まあ、近くに18ファームさんがあったりこう久島川沿いにありますけどその綺麗な水のほとりにありますもんね。
あただね川水は使ってないんですよ。
あそうなんですか、
はい、井戸をすごい掘ってね、はいはい、タンクに溜めて使ってます、まあ、日当たりはいいでしょうね、
はいはいはい、
日当たりがいい分夏はまあ暑すぎるというかねでもまあ日当たりが悪いとそれこそ冬はますますできないですからね。
特に機械とかは、
機械はもうあれですね、まあ、耕すためにはトラクターがいるわけね、はいはい、それから種まく機械、
はいはい、
それから、まあ、管理機で要するにトラクターの手押し式ですよね、うん、と小さめのね、うん、整地したりして使うんですけど、あとは草刈り機とそれからその燻炭を焼いたり堆肥を中に混ぜたり堆肥をこう切り返したりするのに、うん、ショベルカー、はい、重機持ってますね、
はいはいはい、
それくらいですかね、
まあ、あらゆる重機を駆使して。
そうです、なるべくね、うん、やっぱり、
まあそう
ですね、体力をしとるんで、はい、同じ時間でも機械でやれることはよく機械でやるようにねしてるんですけどね、うん、まあ、あと運搬車ね、
うん
うん、一輪車で押して歩くのはしんどいですからね。だから、まあ、なるべく機械でやるようにしてます、うん。
まあ、そんな平尾さんね、育てた野菜、まあ、先日はそのピアクックマルシェでも、購入をさせていただきました。主に他にこう余林菜さんで販売を。
そうですね、あそこ もう主な出荷先の一つになりましたね、う
んうん、他にも
一番多いのは学校給食です。
あそう、あ、
廿日市の学校給食、今は大野も出してる。
あ
大野もそれから佐伯地区のね、
はい、
佐伯中優は、
うんうんうん、
うんうん、そこにも小松菜出してます。
あ、これはもう子供たちがね平尾さんの育てた、小松菜ほうれん草を食べていると、
大事な
嬉しいですよね。
大事なお得意さんですね。
あね、ちなみに久島花咲館さんとかは
あそこもね、役員の方が毎週金曜日の夕朝取り来てから、
はいはいはい、
でもういくつ売れるかわからんからあとは10束ぐらい出したらあとはあそこ金土日月とやってるかな、うん、だからもう幼霊庫へちょっと余分入れといて、
うん、
売れたらまた取り来ていう感じですね。
そう小松菜ですよね。
あっちは小松菜です、
はいはいはい、
他の野菜部会のメンバーがほうれん草出してるんじゃないかな。
なるほどですね。いや本当にね平尾さんもう今インタビューさせていただいて本当にこう優しく答えてくださって本当こう一生懸命丹精込めて育てていらっしゃるんだなとこう伝わってくるわけですけども、そんな平尾さんが、思う農業の魅力教えていただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、まあまずは自営業ですからね、うん、自分の裁量でいろんなことが決められるいうのは、まあ、仕事の業態としてそうなんですけど、あと工業製品と違ってね、例えば土壌とかその他の条件良ければもう植物が勝手に育ってくれると言いますかね、うんうん、あれが人間が作る他の工業製品だったら人間が手を加えないとかいつまでたってもできませんからね、
うんうんうんうん、
だから思わぬよくできたりね、
うんうん、
いうことはありますからね、
うんうん、
それと まあ、あの天候その他の条件であの思わぬ高値になることもあるんですよ。
ほう
ほう、市場の価格がね、
はいはいはい、
まあ、そういった時にはまあ楽しいですよね。
あ、なるほどですね。それはこう例えば台風が近く
そうですね、
そういった時
台風とか、はいはい、秋の長雨とか、
はいはいはい、
それから冬ならもう大寒波が来て言ったらやっぱり出荷が減りますからね、うん、そういう時は高値になりますよ、まあ、予想ができん時にはうちもできるんですけどね。
まああの天災、まあ、そういった気をつけてることとかってのはありますか？あ、
もうハウス抱えてるから台風が一番嫌ですね、はい、つい先日なんか台風元14号みたいなのがあって、
はい、
夜寝てたらものすごい風邪ひきましたね、
うんうんうん、
あ、しもうたの開けっぱなしに来たので、はいはいはい、これはちょっとひどいことになるな思って翌日休むつもりだったんで、ちょっと朝見に来てました、
うんうんうん、
まあなんともなかったですけ
ど、はい、
だから台風が一番嫌ですね、
はい、まあ、風にしかも先日のこう明け方ですけど、あ、夜かな、
夜
です、ね、あのすごい豪雨だったですよね、
は
い、
ええー、はいはい、雨もたくさん降ってましたし、ね、はいはい、だけどまあハウス抱えてると風が一番怖いですね、はい、まあ、潰れたこともあるんでね、
はい、うんうんうん、それがね一番、怖い部分でもありますけどね。わかりました。で、まあ、例えば他の農家さんも平尾さんに例えば質問しに来たりとか相談しに来たりとかっていうのもあるんじゃないですか？
いや、ないんじゃないかな。
そうですか、うん、みんな来たがってるんですけど、
その割には寄りつかんで、
ね、いやいや、そんなこと
も、ね、年齢のギャップがあってから煙たいんかなと思いますが
やっぱり横のつながりっていうのもあるんですよね。
というか清掃年齢名で、ええ、あの農家の集まりと、うん、それからその下に軟弱野菜部会で葉物野菜作っとるメンバーも11人かな、うん、あります。先週9月の初めかな、あの芸服とか豊平の方にみんなであの視察旅行、ね、日帰りで、ね、視察行きましたね、県庁
でね。で、まあ今ね、まあ、当時平尾さん、まあ、40歳だった時のように今若い方たちもこういった葉物野菜だったりとかですね、あの廿日市市農林水産課さんを通していろんな方がこう収納されていらっしゃいますよね。
そうですね、やっぱりいう制度ができるとね、やっぱりあの興味のある方なんかいるのは入りやすいでしょうね、
うん、
僕らはあれで 6名か、
うんうん、
ね、まあ、1人は朝原の方だけど、
うんうん、
だけどあとの5人この近くへ ね、
ですよね、
わって増えましたからね、
はいはいはい、
ああいう制度ができる前はね、まあ、ポツンと一人でやってたい感じなんですよね、
うんうん、まあ、例えば今はね、あの農家さんになろうかなと、思ってらっしゃる方とかその若者の方に向けて何かこうメッセージがあればちょっと。
ああ、ね、それはぜひやってみなさいって言えんでしょうけど、やっぱり大変ですからね、あの始めるにあたってはきちっとその資金面とかね、農地とかそういう計画を立てられてね、何もかも思うようにはいきませんからね、あの収納何年目かに台風ではつながら潰れましたからね、そういうアクシデントもあるから、まあじっくり計画立ててやられた方がいいということは言いたいですね、
うん、
ただし始めたらまあそれなりに面白さもあると言いますかね、
まあ、そんな時はこう平尾さんにいろいろ相談しに来ても、
あの来られるのはいいですけど、そんなにあのお教えするようなことはないと思いますが、
まあでもね、いろんなところでまた平尾さんのねお野菜、ぜひね生産者さんの名前がこう書いてあります、ぜひ平尾さんのねお野菜を手に取って、今から鍋物おいしいですね、ぜひ食べていただきたいなというふうに思います。まあ、この番組、FM 廿日市でたくさんのね、あの、まあ、リスナーの方に向けて平尾さんメッセージがあれば。
私だけでないですけど、あの地元廿日市市であの野菜生産しとる農家おります。あのもし売り場で気がつけば、あの廿日市市の野菜を食べていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、で最後の最後にですね、リクエスト曲をお伺いをしています。平尾さんのリクエスト曲は？
あ、最近ちょっとねYouTube 見よったら、あの、はい、歴史っていうあのバンドの多分メイビー明治、これね、はい、結構ノリのいい曲だったんで、で歌詞聞いたらね、結構あの歴史 の、 あの移り変わりなんかをこう切ない感じであの歌ってるんで、いい曲だなと思ってね、時々あの最近ハマって聴いてるんです、
はい、
これをお願いします。
平尾さんもこれあの YouTube で PV 見られるんですね？
暇の時は家で見ますよ、
はい、
まあ、作業場じゃなんそんなのしないですけど家帰ったらすることないもんでね、
うん、
あとまあ曲ってやっぱり聴くと気分が変わるじゃないですか、
ね、はいはいはい、
だから音楽は詳しくはないけど好きですね。
あ、ね、分かりました。ちなみに今平尾さんはご自宅は？
あ、私は 下の宮園に住んで
ます。あ、そうなんです。
以前、ね、子供が高校生まではあの久島の泉園団地におったんですがね、二、うん、人とも下の学校行きだしたんで、うん、あの下へ変わりました、
うん。まあ、いつもねこう通われて、
ええ、嫁さんと一緒
に、ええ、まあ、大方、まあ、ここのね補助に久島にいらっしゃるんじゃないかな
と、
ええ、
入っておりますね、
ええ、分かりました。はい、ということで今日ね久島の平尾農園の平尾和彦さんにいろいろねインタビューをさせていただきました。どうもありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。